フリートークラジオ
スタートでーす。東京でも最高気温が40度を超えて、熊谷では41度を超えるなんて、本当に今年の夏は酷暑と言いたくなりますよね。こんな酷暑だとやっぱり美味しいのがかき氷。今ね、かき氷が食べたくなる季節の真っ盛りですけども、自宅にそんなかき氷製造機があると手軽にできて重宝するんじゃないでしょうか。最近は氷を温めてとろける食感を出したり、果物のシャーベットを作ったりできる商品が揃っているそうです。同志社というメーカー、ね、同志社大学の同志社なんでしょうか、これカタカナなんですけども、この同志社というところがね、5月に発売しました電動綿雪かき氷機。これなんかはね、氷を温めるヒーター機能があるのが特徴だそうです。氷を置くアルミ部分に熱を伝えて、氷の表面を最適な温度に温め、ふわっととろける食感と歯触りを楽しめるそうですよ。氷を入れてセットすれば、ボタンを押すだけで簡単にできるそうです。まあ、こちらの商品1万円を超えてしまうんですけども、こういうかき氷だと頭キンキンキンキンが来ないからいいのかもしれませんね。またラドンナというところのトフィー電動かき氷機ってやつは、刃のある本体部分を取り外して下のスタンド部分に収納すると、高さが半分ほどになってコンパクトに収納できるそうです。刃の高さを変えて粗めにするとシャリシャリとした食感、細かくするとふわふわとした食感になるそうです。こちらね、安くて4622円っていうから、こちらの方が比較的お手軽かもしれません。そしてあの隙間産業が得意なツインバード工業、こちらはね、フローズンスイーツメーカー。かき氷だけでなく、マンゴーやバナナなどの冷凍フルーツや付属の専用カップで凍らした果実ジュースを削ってシャーベット状にできるそうですよ。私はね、メロンは苦手なんですけども、ほらメロンの形をした入れ物に入ってるアイスがあるんじゃないですか。あれは大好きなんですね。だからこれやったらそういうのが楽しめるのかな、なんとふと思いますけど、こちらも実勢価格4260円前後ということですから。まあ、同志社のね、こっちはちょっと高いんで手は出ないけど、このツインバードさんのなんかはね、タックが来た時にはいいデザートができるのかな、なんて、ちょっとジージーの目線になって見てしまったんですが、皆さんはどんなタイプのかき氷が好きですか？この番組は、スズキ V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、職場の新入社員の出身校が甲子園出場を決めて、しかもその新入社員は野球部出身だということで、今年はより一層夏の甲子園が楽しみな私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて、第98回のお話は、滋賀に琵琶湖、そして京都はさすがに暑かった。7月の15、16とね、配信日にネタがないことをいいことに、お休みをいただきました。本当何もね、通告もしないで、通告なんて言うと偉そうですね、何にもお知らせもしないでね、お休みさせていただいて、皆さんには、一部の方でしょうが、楽しみに待ってる方にはちょっとご迷惑をかけてしまったかなというような気がするんですが、滋賀県とね、京都府の方1泊2日、まあ、正確に言いますと1泊3日なんですけども、遠征の方に行かせていただきました。まあ、メインイベントはね、 フリースタイルさんのキャンプイベントに参加したということなんですが、どんな内容だったのかはフリースタイルさんの方でちょっとお話をしていただければと思うんですが、まあトパニーとねヨッコさん初めてお会いできたのは良かったんですね。こんな私黒学でございましたが、どんな印象を与えたのか若干の不安がございますけども。で本題なんですが、実は今回最初はですね7月17日もお休みをいただけるはずだったんです。でね、7月15日は加西市にあります北条鉄道を乗り&撮り鉄して、その後篠山線のね廃線跡をこう味わってですねキャンプイベントの方へ参加する。で16日は小浜を経由してメタセコイア並木に行って多賀大社の参詣、そして、久しぶりにですね近江鉄道の撮り鉄をして日帰り温泉でのんびりしてから涼しくなった夜中に帰宅と計画して、バッチリルートも検討してですね、どこ寄ってどの辺に行ってどんなお風呂に入ってなんて完璧なプランができていたんですが、まさかの研修がございまして、でまあ上の方からね、黒学ちゃん17日は仕事女ねの一言、これで全てがおじゃになってしまいました。まあ今おじゃんって言いましたけども、おじゃんってお分かりでしょうか。この辺ね、最近ジェネレーションギャップじゃないですけど、言葉が通じないんでね、ちょっと不安なんですけど、このおじゃんって、江戸時代の火消しの合図の説もあるらしいんですよね。江戸時代に火事を知らせるときに、こう、火消しがはしごを登ってね、反証を鳴らしています。火元が近いときは、じゃんじゃんじゃんじゃんと連打して、火元が遠ければ、あ、じゃーん、じゃーん、じゃ、と二つ半鳴らしていたと。そして、消し止めた時はジャンジャンと2回鳴らしてたらしいんで、そこから物事の終わり、おしまいの意味でね、おじゃんというような説もあるそうなんですけども、まあもっともね、ジャミルって説もあってですね、江戸時代に物事が途中でダメになるという意味のジャミルという動詞が使われたそうで、そのジャミに窃盗語のおがついたおじゃみからおじゃんに変化したなんていうようなことで、途中でダメになってしまうことがこうおじゃんになるんだよっていう風になるんですが、今時おじゃんなんて言葉を使ってる人はいるのか若干の不安もございますが、まあそんなことで計画はおじゃんになってしまったということでございます。まあ、計画変更となりましたけどもね、せっかく行くわけですから、どんな風にね楽しんでいけたらいいかなと思いましてね。で16日、まあ翌日でさ、キャンプした翌日ね、京都からうちまでの約550キロくらいはね、まあ直帰ということなんで、15日にいかに堪能するかということなんです。じゃあどうしましょうということでございます。実は8月にね、秋田青森遠征があります。こちらの方、すでにね、お話をしておりますが、秋田青森遠征に行くのにね、今から自分一人で楽しんでいて良いのかというですね、ちょっと後ろめたい気持ちがございまして。じゃあどうしようかということで、まあ前から行きたいなと思っておりましたメタセコイア並木、あとですね多賀大社、これなんか伊勢神宮のお母さんにあたるのっていうぐらいすごいところだったんですね。でもそんなの知らなかったもんですから、以前行った時はすっかりスルーしていたんですが、メタセコイアに行って、多賀大社に行って、あとどっかないかなと思ったところですね、おおそうそう比叡山があるじゃんっていうことで、この3つをね、済ましてからキャンプイベントの参加を考えてみました。まあこれでね、ゆこちゃんの御朱印巡りにご協力ができるということで。なおかつ、多賀大社ではですね、近江鉄道多賀線、あと比叡山では、前もお話しましたが、坂本ケーブルと、私にとってもダブルな美味しさ。ね。やっぱり行くからには、そういうね、楽しみを取っとかないとということでございまして。ルートをね探ってタイムテーブルも作ってみたんですが、ここで一つ誤算、実は比叡山って一箇所じゃなかったんですね。知りませんでした。比叡山延暦寺っていうんで、てっきりですね一つの大きいお寺なんだろうなと思ってたんですが、高野山みたいにいろいろとお参りするとこがあるんですね。しかもケーブルカーの駅からは遠い。そうなると三山のゼロベースさんに到着する時間がめちゃくちゃ遅くなってしまうじゃないかっていうことが判明してしまいました。坂本ケーブルは断念かっていうことになりまして、 じゃあ、坂本ケーブル、比叡山を断念したら、今度は逆に時間が余りに余るということで。で、出発をじゃあ遅くするのかななんて考えたんですけれども、そうすると灼熱の新東名と東名を走る。しかも、連休ですから、渋滞もあるんじゃないかななんて思ってしまいまして、再度コースを検討。そこで決定しましたのがね、まあ1番と2番、メタセコイア並木と高田大社の山系は同じなんですが、3番目にですね、琵琶湖大橋とあそこ道の駅があるじゃないですか。で、ここをね、プラスして、で、その近くをふっと見てみると、日吉大社。またその近くには、近江神宮というところがございましたんで、あ、これはいいや、ということでね、この5箇所を巡ってからゼロベース。ということで、時間を探りましたところ、だいたい15時頃には着けるなというような予定になりました。もう本当に今度こそ完璧だななんてんで、しめしめということで。しかもですね、琵琶湖大橋、こちら、出川哲朗さんの充電旅でも出ていましたし、日吉大社、ね、日吉大社に行くには、京阪の石山坂本線。石山坂本線ではないんですね。昔でこれ石山坂本線だと思ってたんですよ。いやー、まさか石山坂本線だとは思わなかったんですが。まあこちらのね、線路の終点、坂本比叡山口っていうところがあるんでね、そこを通るときにちょっとパチッとすればいいから。また、日吉大社から近江神宮まではね、この線路脇を走るものですから。写真も良ければなんて考えていたんですね。それで、しめしめ、これで OK だなと思っていた数日前に、悪魔のささやきが私を襲ったのです。それは、バジブさんからの一言。関西に行くなら、大森で有名な、ゼゼ本町駅前の三藤食堂に行かないと、と、ツイッターの方に。三藤食堂ですと？はい。今まで知りませんでした。何者だこの三藤食堂はということで慌てて検索しました。関西でも有名な大盛りのお店だったんですね。まあ評判はいろいろありますが、冷たいだとか怖いだとか喧嘩だとか。まあその辺はまあいいだろうということで、ちょっとその辺はスルーしましたけども。しかもですね、これ先ほども出ましたけど、ゼゼ本町の駅の近くということで。まあ近江神宮の近くでもありますし、なおかつ、先ほど言いました、石山坂本線の、三井寺という駅があるんですがね。この駅の近くにはですね、平洋軌道があるんですね。まあ、平洋軌道と言っても通じないですね。道路を電車が通るわけなんです。ということは、これは美味しいじゃないか。ということで、すべての予定を30分前倒しにすれば、お昼も可能じゃないのかな、ということになって、ゼロベースに行くまでのね、6つのミッションを作成しました。で、今日はね、この6つのミッションのお話なんですが。まずは7月の14日。非番で帰りましたけども、思ったような昼寝ができませんでした。興奮してたんでしょうね。遠足へ行く前の小学生のような状況ですね。まあ、1時間ぐらい寝れたのかなっていうような気がいたします。ちょっとね、選挙の立ち会いがあったもんで、立ち会い人をやってて帰るのがね、遅くなってしまったっていうのもあるんですが、ちょっとあんまり寝れなかったですね。で、その日、実はついてないことに、さっきも言いましたが、では哲郎さんの充電旅、こちらに橋屋さんまさんが出るということで、ついついそっちをね、我慢しきれずに見てしまいました。結局、もう一回ベッドの方に向かったのは22時。ね。22時に就寝して起きたのは23時。もう完全な睡眠不足な状態でございましたが。それでもね、23時45分過ぎには我が家をスタート。で、いつも通り調布インターを乗ったんですが、これがだいたい0時06分ぐらいですか。細け一応ね、タイムテーブルがあったもんですから、しっかりとその辺は記憶していたんですけどね。で、こっからはいつもの中央道。そして、八王子ジャンクションから圏央道。で、海老名のジャンクションから東名へ行って、新東名へ行くんですが。まずは長距離を走る時の黒学ルール。まあこれ、前回の時にもお話もしましたが、私がバイクを乗り出した時にね、教えてくれました高田の金棒から教わったんですが。2時間、もしくは200キロを超えたら最初のサービスエリアで休憩をするという黒学ルールなんですが。 机上の計算では0時10分に調布を乗って約200キロ先の静岡サービスエリア2時間30分到着予定ということで、細かいでしょ、正確なんですよこれ皆さんには信じられないでしょうが、実は私 A 型でございますので、こういう計画を立て出すと全くもうガチガチにやってしまうというのがあるんですが、でまあ当初ね、調布を4分早く乗ったのか、で静岡のサービスエリア2時半到着予定だったんですが、到着は2時10分に到着をいたしました。20分の装着、余裕時間ができましたんでね。というものも、この後ちょっと先を考えるとのんびりもしてらんないかなということで、水分補給とトイレ休憩、あとね、ぼちぼちお尻がっていうような気がしてきたんで、そうそう、体重を落としたじゃないですか。まあこれ去年もそうだったんですけど、去年のね、青森遠征も。体重を落としたらね、なんかこう、お尻の肉もなくなったみたいで。四国行った時はね、全然お尻が痛いなぁなんて、西宮に行くまでは思わなかったんですが、最近はちょっとね、早め早めにお尻が痛くなってくるんですね。やっぱある程度肉ないとダメなのかな。あ、まあちょっと話をずれてしまいましたけど。そんな感じでございまして、今ちょっとお尻がね、痺れ出すんですが、ということでこの辺もね合わせてストレッチをして、でやっぱり、こう夜中の走行にはということで、ブラックブラックですよね、ブラックブラックガム、最初の10分ぐらいは頑張れるけど残りはね、すっかり味がなくなってしまうというブラックブラックですけれども、で、そのガムを噛みながら15分ほどの休憩で再びスタート。で、次の休憩場所に選びましたのは、名神高速の養老サービスエリアでございます。新東名から名神に入って名古屋を抜けていくんですが、ここで小牧跡だったかな？猛烈な睡魔が襲ってきましたね。ヘルメットの中で大声で流れる音楽とともに絶叫気味に歌っていても、味がなくなったブラックブラックをカミカミしても全然効果なし。ネミチキショーとずっと叫んでいたんですが、せっかく明るくなってきたにもかかわらず風景も覚えておりません。気がつけば養老サービスエリアの看板、はあ、もう養老サービスエリアだということで、ここで目がパッチリしたんですが、不思議なものでございますね。でも去年の青森遠征の時はね、こんなことなかったんですけどね、まあ久しぶりの夜中の走行ということもあったかもしれません。まあ、青森遠征の時は雨も降ってたっていうのもあったか。あの時はね、富士山ナンバーのトラックに助けられたんですよね。もうあれから1年か。早いな。まあ、今回は本当、眠くなりましたけども。今回はね、事故もなく過ぎましたけども。皆さんも明け方4時前。このぐらいで眠気を感じた時は、ぜひぜひ早めの休憩を心がけてください。ね、ついうっかりなんて言うと偉いことになってしまいます。で、まあ、静岡を出るとき、20分の走発だったんですが、養老サービスエリアには7分遅れ。静岡サービスエリアから養老サービスエリアまでは約212キロですから、かなりゆっくり走っていましたね。まあ、小牧跡あたりが全てでしょうけど、本当に大丈夫だった。あの時何キロで走ってたんだろう。で、本当、皆さん眠気が来たらすぐに休みましょう。さて、養老サービスエリア。実はですね、直前になってすごいことに気がついたんです。まあ、東海地方にお住まいの方には当たり前すぎることなのかもしれませんが、こちら、養老サービスエリアにはオリエンタルカレー、ね、24時間食べることができるお店があるんですね。オリエンタルカレーって言いますと、私にとってはやっぱりこれ。5万円、3万円、1万円、運命の分かれ道、がっちり買いましょうっていう工場で有名な、オリエンタルがっちり買いましょうという番組なんですが、この辺分かんないですよね。そもそも5万円、3万円、1万円って誰の真似よっていうような気がするかもしれませんが、夢二、愛しさんと君、小石さんというですね、まあ、過去のね、漫才のコンビの方で、上方漫才の宝と言われた方なんですが、この辺ね、まあ、YouTube に残ってんのかなまあ、もしよろしければ、ちょっと確かめていただければと思いますが。で、この、オリエンタルガッツリ買いましょうという番組なんですけどね、 この番組、番組の名前の通り、素人の方が3組で、出ましてね、最初なんかミニゲームをやるんですね。そうすると、こう、コースが選べられるわけです。で、5万円コースなら、確か4万5千円ぐらいから、5万円まで。あともね、皆さん、こう、中途半端じゃないか、3万円なら、その3万5千円ぐらいから、あ、じゃあ2万5千円ぐらいから3万ぐらいまで。1万円はいくらだったのかな、大して、ないかと思うんですけども、その間にこう、商品をね、納めなきゃいけないんですね。納めない、その金額に。で、制限時間がね、なんと2分間。当時は今と違いますから、百貨店に行かなきゃ売ってないような電化製品とかそういうものもね、山のようにありましたし、テレビなんかもあったのかな、冷蔵庫はあった覚えはない、あ、冷蔵庫もあったのかな、ちょっとその辺は覚えてないんですけども、そんなような品物もあったりして、そこへ持ってきて、今と違って電卓がない時代ですからね、紙に鉛筆でこうメモ用紙か計算するんです。まあ大概端数が出るわけですよ。だってかっちり収めなきゃいけないわけですから。そこでその端数を埋めるのがオリエンタルマースカレーね。これを何箱か追加して帳尻を合わせるということでね、このオリエンタルカレーを知っていたんです。しかし残念なことに、飲食店を営んでいた黒学家、こちらはカレーはハウスと決まっておりましたんで、オリエンタルカレーはね、どんなもんなんだろうという憧れで終わっておりました。そんな憧れが、なんと養老サービスエリアで食べることができるなんて、もうこれは寄らないわけいきませんわね。朝4時からカレーかよっていうのもありますけども、で早速フードコートへ行きまして、オリエンタルカレープレミアム700円なりを注文。これか、あの憧れのオリエンタルカレーはね、すっかり眠気も吹っ飛び、感動のるつぼ。いただきますとかぶりついたところ、ほのかに甘い。最近はね、もう大人のカレーに慣れてしまいましたから、辛口になってしまっているせいか、こんなに甘いんだなんて思いつつも、これがオリエンタルカレーの味かと思って、食べたんですけども、よく調べますと、飴色玉ねぎを赤ワインと生クリームでじっくり煮込んだ、文字通りプレミアムなカレー、贅沢でコクのある王道の味わいです。ですって。まあ、その辺は仕方ないかと思いますが。ちなみにこのカレーを食べながら、林もあるでよなんて思い出したのは私だけではないとは思いますが。まあ、林もあるでよというと、ドボチョン一家も思い出すのも、この辺も。まあ何とも言えない年代なんですが、覚えてますまあそんなね、懐かしさと憧れの味を堪能してお腹もいっぱいになりましたということでね、自分だけお腹いっぱいにしてもしょうがないんで、ブイストの方もね、ガソリン満タンにして、まあまだあるんだろうから大丈夫だろうなと思っていたんですけども、高速降りてね、万が一があるといけないって思いまして、まあ米原ジャンクションから北陸道へと進めるためにもね、V 層も満タンにして再出発で、前原ジャンクションからね、意外に遠いんですね、この木之本のインターチェンジ。あれまだかなまだかななんて思っていたんですが、でっけえもっとすぐ前原から着くのかななんて思っていたんですけども、思ったよりも時間がかかりまして、木之本インターチェンジで降りまして、国道8号線に入りました。そう、最初はメタセコイア並木に、国道8号から国道303号へ、前途中ね、勘違いが一回あったんで、路肩に止めて地図を見直したなんてもありました。その後、161号線に、入りまして、無事に小荒地、小さいに荒いに、路傍の路また難しい言い方して、で、小荒地の交差点をね、左折しました。そして、県道287号線へ入っていったんです。あ、そうそう、思い出しました。ここね、行く途中にですね、イカ町っていうところがありまして、イは伊藤のイ、カはですね、カオル。香川県のカですね。で、ここね、一つ失敗したんです。私ね、甲子園のお話よくするじゃないですか。子供の頃です。滋賀県代表、イカ高校が甲子園出たんですね。で、そのイカ高校、なぜこんなに覚えているのか。確か一勝したかしないかぐらいだと思うんですが、ナイターだったんですよ。でね、帽子が かっこよかった。ローマ字でイカコ。いや、衝撃的ですよ。小学生だった私にとって。帽子にだってね、マークが入ってるわけじゃないんですよ。ローマ字でイカコ。いやー、ずっとね、記憶にありました。なぜ寄らなかったのか。まあ、こういうのってのは、得てして後から気づくんですよね。行きゃよかったよ、あそこって。写真撮ってくれよかった。あ、でもね、まだもう一回、あそこのキャンプ場、なんだっけ、千内川。ね。あそこのね、キャンプ場のリベンジがありますんで、今度は行った時は、イカ子の野球部の前で、野球部じゃないか、イカ子の子のね、訪問でちょっと記念写真を撮ってこようと思いますが。まあ、イカ子が甲子園に出た頃はいつだなんて調べないでくださいよ。大体の年は分かってるでしょうから。まあ、そんな思い出があります。あの時のエースは今はどこ何をしているんだろうなというような気がしますが。ちょっとまた話はずれてしまいましたけどもね。さっきの県道287号線入りまして、まあ、街中をハイハイと走っていくと、やがて見えてくるのが滋賀名物、飛び出し坊やの看板。おー、これだこれだ、これがあの飛び出し坊やだと思いつつ、なぜね、以前近江鉄道に写真を撮りに来た時は気にも留めなかったのかななんて思っていたんですが、と言いつつ今回も写真を撮っておりませんけども、まあその辺は相変わらずということで、やがて、ミッション1のメタセコイア並木に到着いたしました。こちら予定時刻の4分前5時56分、完璧な計画とにんまりしつつ、メタセコイア並木ね、高高さんの情報によりますと駐停車禁止ですよということでしたんで、とは言うもののなんて思っていたら、デカデカとメタセコイア並木は駐停車禁止ですという看板ね、えびっくりしました。ここまでやるんだっていうような気がしましたけど、まあそんな看板を無視するような車が数台とドローン撮影の男性、まあ朝早いですからね、ドローンの撮影にもちょうど良かったのかもしれませんけども、まあそんな状況です。止められないんでね、ひとっぱし行ってくっかということで並木道を縦断してきました。目指せ今夜の並木道、ずっと続いているわけではないんですね。一旦は途切れる、でそれでまた続くということで、はあ、これが有名なメタセコイア並木かと感動いたしまして、反対側まで行きましてね、今度は U ターンしてもう一度と考えたんですが、この風景をそうイコちゃんにぜひ見せてあげたいなと思いましてね、写真じゃなくて動画を、やっぱり動画で見せてあげるのがいいじゃないですか。さあで、そうは言うものの、ウェラブルカメラは持ってないぞ。どうすかなということで、しばし考えました。まあ、そこでですね、気づきましたよ。iPhone。iPhone があるじゃないですか。動画モードにしてね。胸に挟めば、ということで、探したら、ウェアに胸ポケットがないんですよね。胸ポケットあればよかった。まあ、そういうことで、なんとか、こう、iPhone をね、こう、ファスナーを下げて胸元にこう差し込んで、うん、なんとかなるかなということで、ヘルメットでちょっと上を押さえながら、ちょっと苦しい姿勢になって固定しました。はい、スタートということで、バッチリと録画、しめしめと思ってたんですけれども、後から見てみたら随所にですね、ウェアの留める部分、ね、留め具の部分が、こんにちはしておりまして。まあ、少しは映ってない、その留め具の部分があったんで、よかったんですけれども、やっぱりカメラ買うべきですね。ということで、この後の秋田青森遠征用にただいま物色中でございますが、ただいまあのオリンパスの緑色のやつ、この間ちょっとねあげましたけども、あれがいいなと思っているんですけども、ちょっと今日アクシデントがあってね、ビッグカメラに寄れなかったのは残念なんですが、うん、今度ちょっとお休みで行ってみようかな。で、ちょっとお話はずれましたけども。まあそんなことなんでね、憧れのメタセコイア並木もしっかりと撮ることができて、まあお土産というと変ですが、画像も撮れて。で、端っこの方だったんで、駐停車禁止の前ですよ。ちょっと並木道じゃないですよ。並木道入る前のところで、写真をバッチリ撮ってね、お土産の写真もできまして。さて、この次はミッション2の多賀大社へ向けてということで、再度スタート。 来た道、先ほどの道をね、戻りまして、大きな音と書く大音の交差点を右折して、湖州道路、さざ波街道へ入ってきました。このまま湖州道路を走っていくんですが、だんだん気温も上がってきて、左足もね、以前肉離れをして以来、ちょっと不安もあってですね、サポーター、まあ、サポーターというか、加圧式のタイツというと変なんですが、レッグウォーマー、そういうやつをですね、ふくらはぎにしているもんですが、さすがにもう暑いなぁ、ということで、道の駅、江北、水鳥ステーションにて、トイレ休憩と、あと、無事到着しているようコールをしてですね、そこでちょっとお着替え。で、T シャツに着替えまして。で、再度スタート。右手に琵琶湖を見つつ気持ちよく走ってきました。信号が少ないっていうのはいいことですね。さすが、こちら、さざ波街道ということはありまして、随所にこう、琵琶湖の湖畔を見れるんですが、琵琶湖は本当に広いですね。鳥人間コンテスト、あの辺かなーなんて思いつつ、左手に、長浜鉄道スクエアでしたっけ、ここを見ながら通過。あ、ここ来たな。あの時はフォルツァだったなーなんて懐かしい思い出とともに。ちょっとまだ早かったから寄り道しながらいいけど、と、後ろ髪を引かれつつ。というかね、忘れてたんですよ、長浜鉄道スクエア。まあ覚えてたらちょっとここでまたね、無駄な時間を潰してたかもしれないんですけど。ああ、ちょっと、失敗したかなっていうのはありましたけど。で、まあ、この後ね、いろいろ、まあ、いろいろって言って変ですね。湖州道路をずっと走っていきまして、八坂町北。はい。てっきり、八坂町。もしくは八坂町北だと思っていたんですが。この交差点もびっくり。信号のね、下のこの看板のローマ字で読むと、は?は?坂?町?あ、八坂じゃないじゃん。八坂なんだ。まあ、感動しましたね。なるほどね。八坂ね。っていうことで。まあ、八つ目の坂っていう意味だったんでしょうね。八坂町と読むんだ。ということで。また一つ勉強になりましたけども。で、この信号を撮りつつ、そしてそのまま進めば、多賀大社に着くわけでございます。まあ、こんなことで、ちょっとお時間がかかってしまいましたので、多賀大社への道のり、その後のミッションのお話は、また B パートへ続きます。っていうか、今日は C パートまで行きそうだな。V トークラジオは、6日16日、26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。